皆さんにお配り、しましたこの聖書の箇所なんですが、これは少しイスラエルの習慣を知るために、旧約聖書の中に出てきていることを抜き書きしただけであります。で、そうしないとこれを説明しますとまたそれだけで時間を取ってしまいますので、一応これを読んでおいていただきたいということで、お配りしました。で、特に実は今日は先ほど27節から読んでいただきましたけれども、このシミオンとアンナという人がイエス様にお会いするこの出来事のその発端となったのが、実は21節から見ていただくことが、いただかないとわからないところであります。ただこの21節から見ましても、実は非常に、理解しにくいところがございます。なぜかというと21節にこうあります。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。その次、さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったとあります。で、この中で実はこのお配りしたのを見ていただくと分かるんですが、最初に生まれた子供はこれは性別して主のものとしてお捧げするということが当時の習慣であった。で、そのためには贖いがなされなければならない。これは旧約聖書の出エジプトの時に起こった出来事を元にしております。で、イスラエルがずっとそれを守ってきたわけなんですが、で、ちょっと理解しにくいと言っているのは、21節にこの8日が満ちて幼子に割礼を施すというふうになっています。ですから7日間は神殿に行くことができないわけであります、生まれてね。で、8日目に割礼をするという、このことは実はこのレビ記の12章、この今お配りしました資料の 1,2,3,4,5,6 番目にレビ記の12章の1節から8節というところを引用しました。で、それが書いてありますけれども、そこにこうあります。その女は7日間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。で、8日目に、はその子の包皮の肉に割礼をしなければならないっていうんですから、ここの21節にありますように8日が満ちて割礼を施すというこのことが起こります。ですから律法の掟に従いまして、両親はイエスを宮に連れて行って、そしてこの割礼を施すということをする。しかしその続きを見ますと、レビ記の続きを見ますと、さらにこの12章の4節で、その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない、また聖女に入ってもならないというふうにありますので、この8日目に割礼と一緒にマリアとヨセフが両親が一緒に入って神殿に行くということが果たしてできるんだろうかと言いますと、規定に従うとできないんですよね。そうするとルカはこのことを承知でこう書いている。で、そうするとこの時間の日にちの違いをどうしたらいいんだろうかと考えてしまいますが、ルカが伝えたかったことは、実は8日目に割礼を受けることが良いか悪いかとか、またはこのちゃんと日にちを守って、マリアがヨセフと一緒にイエスを連れて神殿に入る、そういうふうに、じゃあそれから さらに33日間待ってからというふうなことに、ちゃんと日数を守ったから正しいかということをルカは伝えようとしていたわけではなかったようであります。ざっくりとっていうふうに言ったらいいんでしょうか。この ルカの福音書というのはユダヤ人にこれは書き送ったものではなくて、テオピロという異邦人のクリスチャンかまたは修道者に書き送ったので、そんな細かく規定をきちんと何日間とか何日でっていうふうなことを伝えなくても、このことを言うことによって21節から実はこの4節までの割礼を施すために行った、そしてまた清めの期間が終わるまで待った、そして男子を捧げるための贖いをしに行った、この中でこのことをざっくりと大まかに伝えることによって何が言いたいかというと、この両親はちゃんと旧約聖書のユダヤ教のね、この教えをちゃんと正しく守り行っていた正当な信仰者なんだよということが伝えられればよかったんではないでしょうか。ですから細かい日数の違いだとかそういったことが問題ではなくて、しかもここで言われているのは、強調されているこの言葉の中で強調されているのは、この捧げるために行ったということと、それともう一つはここにありますように、この21節でありますように、幼子はイエスという名で呼ばれることになったというふうに命名式でもあったわけですよね。でこのイエスと呼ばれることにあったっていうことが一つのこのとても重要な、実はルカが伝えたかったところであります。でイエスっていうこの言葉自体の意味はヤウェは救いっていう意味なんですよね。ですからまさに主なる神が救い主としておいでになったんだ、これは一般的によく使われる名前のようですけれども、あえてこのルカはイエスという名で呼ばれることになったと、もう一度ここでこの見つかりがね、来たことも含めてですが、マリアにイエスというふうにつけられることも含めて語っているはずです。マタイによる福音書の中ではこれは、マタイに対して御使いが夢の中で現れてね、イエスと名をつけなさいというふうに言っています。ですからこのイエスという名で呼ばれることになったっていうことがとても重要なことなんですね。あえてヤウヤは救いだ、まさにイエスというお方は救いなんだよということをもう一度印象づけるということが、このとても大切な、しかも正当なこの聖書信仰というんですか、神様を信頼する信じている者たちの中で実は誕生してきた、そしてそのように扱われて、このお方は主は救いだというその名前にふさわしい働きをするお方なんだということが伝えられる、そのことがこのルカの伝えたかった事柄であって、そこが中心であります。で、そのことを中心にして実はこのシメオンの話、まあ、予言というんでしょうか、それとまたこのアンナという女性の預言者のこの喜びっていうんでしょうか、伝えたということが出てくるわけであります。で、先ほども言いましたように、この22節からこのモーセの律法による清めの期間、また割礼を施すということが行われて、そして、マリアにとってはウイゴですからイエスというこの名前を付けられたこのお方が主に性別されたものと呼ばれなければならない、主のものであるというその教えに従ってイエス様はお生まれになって、またそのように扱われて育ってきたんだ。これは出どころとまたイエス様がどういうお方かっていうことをはっきりとここでもう一度宣言をしていく、これはとても重要なことであります。私たちはやはりもするとなし崩し的になっていってしまうことが多いんですけれども、 ここで、ルカはもう一度テオピロという求道者だったんでしょう、またはキリスト教に関心があったもの、またはクリスチャンになったばかりのものかもしれません。その人にイエスこそヤウェの救いなんだよというふうに確認をしていく、きちんとした、旧約聖書の神を信頼する者たちによって生まれまた育てられてきたんだよ、そのように扱われてきたんだよ、正当なメシアなんだよとこう伝えていくわけです。でルカはこのようにして多分に旧約聖書の基づいてイエス様を取り扱ったというんですから、民数記の18章にもそこにも載せてありますが、15節16節で言われているように、やはりここでもゴシケルが遺語をあがなうために支払われただろうと。ただ面白いのがですね、このヨセフとマリア、イエスの両親とされた者たちはやはり貧しかったようであります。このレビ記の先ほどの印象箇所を見ますと、この清めの儀式が行われるわけですけれども、その時に本当は子羊一頭と山場と家場と一羽が捧げられなければならないわけです。しかし貧しくて子羊が捧げられない場合は、もう一羽の山場とがか家場とを代わりに捧げるということで許される。でここを見てみますと、このイエス様の家庭はこの山場と一つがい、また家場とのひなを2羽と定められていますから、貧しい家系の者として育ったんだということを言っています。そういう家庭に生まれたことがわかります。そしてマリアのこの捧げ物がやはりここに貧しいものであったということをあえて言っているということの驚きであります。私たちのこの救い主であるイエス・キリスト、神が人となった、しもべとなったということの中に、本当に低きものにこうへり下って降りてこられたということを改めてここでまた教えられるところであります。人となられたということだけでも減り下った神のお姿、御心を知るんですが、さらに貧しいものとして生まれた、さらに減り下っていく、徹底的に弱く減り下ったもの、弱いものにの救い主にもなり得るという、この豊かな神様の愛の姿を私たちに教えているところであります。ですからテオピロという人が高官だったかもしれません。高官だから救われたわけではないし、この世の中で成功している人を救うため、評価の高い人を救うために来られたのではないことを明らかにここにテオピロに教えている箇所ではないかなと思えてならないのであります。本当に貧しい者の友となられるというイザヤ書の予言の言葉が今イエスにおいて実現をしている、こういうイエスのメシアの姿をルカは伝えていくわけであります。でそういうメシアを連れて宮に行った時に、そこにエルサレムに25節シメオンという人がいたとあります。この人は正しい敬虔な人、つまり正しき人で信仰に厚い人と言ったらいいでしょう。そういうふうにも他の訳ではあります。そしてイスラエルの慰められることを待ち望んでいた、聖霊が彼の上にたどまっておられた、また主のキリストを見るまでと、このルカはシメオについて2章の26節で言っています。主が使わすメシアに会うまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたとシメオンを紹介しております。でイエス様が宮に神殿に連れてこられた時、シメオンは 霊感を受けて反応したとルカは記します。シメオンという人についてこの説明しかありません。その人は正しく敬虔な人で、イスラエルの慰めることを慰められることを待ち望んでいた。正しい人で信仰が厚いという人は、イスラエルが慰められることを待ち望むという、その目的を持っているということです。それが願いを持っている人のことなんですよね。それが実は信仰に厚く正しい人というふうにルカは説明します。それともう一つ特徴的なことは、聖霊が彼の上に留まっていたということです。で、その聖霊が彼の上に、シメオンの上に留まっていたので、一つの聖霊のお告げを受けていた。それは何かというと、このメシアをに会うまでは決して死なないというお告げだ。そうすると、なぜ、これはルカだけにしかないんですけれども、なぜルカはこのことを載せたんでしょうね。テオピロというその異邦人のユダヤ人でない、クリスチャンになりたてか、または求道者の人にこれを伝えていくんですね。で、このシメオンについて、ある意味で主のキリスト、つまりイエス、神様がお使わしになる救い主をと会うまでは決して死なない、いや、もし会うことができたならば喜んで死ぬ用意ができているとも言えます。ということは、このメシアに会うということが、それを知るということが、ある意味でシメオンの目的、生きがいだったんですよね。で、これが私たちの生きがいや目的になっているかどうか、つまり私たちにとっては、その救い主にお会いしたんですよね。会ってくださった。この意味で私たちはシメオンがずっと待ち望んでいたその目的を、私たちはすでに聖霊なる神様によってイエスを知り、そしてイエスを心の中に迎え入れてお会いすることができた。とすると、私たちはもうすでに人生において最も大切なものをもう手に入れているんだということです。で、そのことを私たちがどれだけ意識しているだろうかなということをもう一度問われるのであります。で、この時にシメオンについて言われているのは、聖霊がその人の上に、シメオンの上に留まっていた。で、ここでは大切なことですね。シメオンについてはそれしか説明が関係ありません。で、当時この聖霊がずっととどまり続けるって、これはクリスチャン以外にはありえないことなんですね。旧約聖書の中で聖霊が下られて預言をする預言者たちがいますけれども、それは必要な時に聖霊が下って、そして聖霊が導いて預言者を通して神様のことを伝える。だからずっととどまってるってことは、これはもうまさにシメオンと私たちクリスチャンの実は非常に共通していることは、聖霊がずっととどまっている。で、そこには神様が送ってくださるそのメシアを迎え入れるという、そのことの目的、そしてそれを迎え入れたことの素晴らしさというものを、私たちはシメオンを通して満足と言ったらいいんでしょうか、人生のとっても大切なかけがえのないものを手にしているという喜び、それを私たちはもう一度シメオンと同じようにこの受け取っていくということが必要なのではないだろうか。私たちはこの1年を通して、私は本当に今年は特にそうなんですが、この救われて、そして神様と共にいる、そして神様の前に私が何をなすべきかということを、ただ神の前に忠実であろうとすることが大切なんだなということを、それ以上に大切なことはないんじゃないだろうか、 そんなことをこう教えられる実は一年であったように思いますし、またますますこれからも私たちは結果を予測します。こうあったらいいなとか、こういうふうにできたらいいなとか、教会が実は100名になったらいいなとか、そしてそのように広く大きくなっていくことのために何を今したらいいだろうかということをこう計算してやっていく、計画を立てていきます。でもじゃあその計画通りにいかなかったらダメだったんでしょうか、その人生。私はこの教会の働きが自分たちの、私たちは祈りを持って計画を立てていきます、こういう働きをしていきます。でもそれは結果が良ければこの計画は良かった、私のやったことは良かったという判断を下すことになるんだろうか。いや、そうではなくて、まさに私たちは神様の前になすべきことをできた、また私たちに何よりも大切なシメオンがもう死んでもいいっていう、そのメシアを今日今年もずっと共に歩むことが許された、そのこと以上に素晴らしい私たちの恵みはないんじゃないだろうか。で、それは後の結果なんですよね。結果を私たちの信仰のこの目的にしたり、または動機に、行動の、ね、信仰生活の動機にしてはいけない。そのことをこの1年すごく教えられたところです。なぜならばシメオンは正しい人で同時に敬虔な人です。で、それは宗教的な義務に注意深く歩んでいる人のことを言います。つまり律法を大切にして生きている人ということです。で、このことはシメオンがこの死ぬ前に必ずメシアに会えるよっていうこの約束をいただいている。で、その約束をいただいて、そしてそれを今手にした。で、その時にもう晒してくださいというふうに言います。そうするとこのシメオンは聖霊なる神様によって導かれた結果、そしてその約束をいただいた聖霊なる神様のお働きによって、この神様の救いであるイエスにお会いすることができた。それらはこの神様の前にだからといって会うことだけが目的ではなくて、誠実に日々その正しく宗教的なユダヤ教の教えに対して彼らが日々、いわゆるシメオンは正しく歩んでいた結果なんですよね、これもね。で、シメオンはこう言います。イスラエルを慰められることと言っています。で、この慰め、イスラエルの慰めっていうのも、これも実はイエス様について語られる時の一つの代名詞であります。イスラエルの慰めというお方として来られる。で、このシメオンの上にやはり先ほど言いましたように聖霊がこの特別にこのとどまり続ける。で、このことは実はシメオンにとって27節の彼が御霊に感じて霊に導かれて宮に入る時に実は働いたんですね。主イエス様を連れた両親がその子のために律法をの習慣を守るためにその規定通りに生贄を捧げようとして入ってきた。するとシメオンが幼子を腕に抱いて神を褒めたたえていったと言って、この二組の出会いは神様の前に各自がそれぞれが誠実であろうとした、大切にした結果であります。で、この約束の成就として聖霊はヨセフとマリアのと同じ時にシメオンを宮に連れてきたんです。シメオンは普段はエルサレムの町に住んでるんです。このここを見てみますとエルサレムにシメオンという人がいたっていうのであって、ずっと神殿にいたわけじゃないんです。神殿にいたのはアンナなんですね。アンナが神殿にいたんでしょうね。ですからシメオンはエルサレムにいるんです。でも 神様の前に誠実なお方であった神の律法を重んじ、そして神のその教えを守っている、そのシメオンがただ守ってるからじゃなくて、御霊に感じて、つまり御霊に導かれて宮に行った時に、その宮に来たヨセフとマリアとイエス様と会うんですよ。これ計画してやったわけではありません。まさに彼に御霊が働いて彼を動かして神殿へと追いやったんですね。シメオンはそして神を褒めたたえます。感謝の祈りを捧げます。そしてこの祈りはまさに29節で、主よ、今こそあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。30節、私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万人の前に備えられたものでと、こう言っています。異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄誉れです。まさにこの今こそという言葉が重要であります。シメオンは神の御救い、すなわちその救い主を見て、神様が適時に叶えてくださった救いをもたらそうとされている幼子をこう見た。その今こそ私は死ぬ用意ができた、つまり悔いはないってことです。私の人生にもう無駄だったとか意味がなかったということはないって言ってるわけです。これとっても大切な、私たち信仰者が普段意識していないけれども、クリスマスのこの関連の教えの中で、私は今こそ安らかに死ぬ用意ができたと告白しているシメオンの中で、私たちの人生はいろんな辛いことが起こるかもしれません。私たちの人生の中で思い通りにならなかったことが多い、また今年の1年だったかもしれません。だけれども思い通りにいかなくて嫌なことばっかりというふうにある人は言うかもしれません。でも最も大切な救い主を私たちはそのうちに入れている、いただいている、そして聖霊なる神様を宿している。これはもう死んでも悔いのないほどの素晴らしい出来事なんだ。その素晴らしいものを私たちはいただいているんだということに、しつこいようですがもう一度目を留めていただきたいし、私自身も目を留めていかなければならない。で、そのことの理由として言っているのは、ただ単にイエス様の救い主を見たからというだけではなく、その救い主がどういうお方かについて言っています。ここでは万民のためであり、異邦人と御民イスラエルの両方のためのメシアだからと言っています。ただ単に自分たちのユダヤ人たちだけの救い主ということではなくて、ね、万人のための救い主だ。で、同時にその光栄って言ってますね。ここで言っている、それは御民イスラエルの光栄です、誉れですって言っています。つまりイスラエルが諸国の民のこの救い主を誕生させた民族だという誉れ、喜びとなれるんだということの感謝です。ということは、今日私たちが本当にこのイエス様によって救われている、このお方が救い主だよということを人々に証しできたとしたならば、まさにそれは誉れなんですよね。お務めではなくて、まさに誉れなんですよね。キリストを救い主として人々に紹介できるということは、私たちにとっての誉れ、自慢、本当にそういう意味では、今年1年は私はそのいろんな特典も含めてですし、またいろんな行事や交わりを含めて、この1年間、そして先日のクリスマスのその集会の一つ一つを通しまして、私はそれを 誠のクリスマスというのはイエス・キリストが救い主としてこの世にお生まれになったんですよということを伝えることができたことの喜びですよ。その源となれたのは私たち教会の誉れですし、クリスチャンたちの誉れなんですよね。で、それがとても大切な点ではないでしょうか。そうすると何人来たとか何人集まっただとかということに目を留めてしまいますけれど、もっとその先があるわけですよ。私たちはこのキリストを救い主としてお会いすることができた、そしてそのこのできたこの救い主イエス様のことを伝えることができた、そういう立場に立たされたということの喜びであります。その代わり大変です。このイエスを人々に紹介するということは、シメオンが言っているように、このイエスというお方を伝えるということは、またその出来事自体はとっても厳粛なものです。なぜならばイエスキリストがお生まれになってよかったねではなくて、この生まれたお方を通して倒れるも起き上がるもこの人お方に対する私たちの姿勢によって変わるんだっていう、つまり中間は許されないということなんです。信じて立ち上がることができるか、信じ拒否して倒れたまんまか。で、ここの言葉にはね、2種類の理解があるようです。つまりどういうことかというと、倒れていたものもまたイエスによって起き上がることができるよ。つまり復活という時に立ち上がるという言葉がよく使われるようです、この言葉は。ですから再び蘇ることができる、生きることができるという意味のこの立ち上がるために定められたという言葉と意味と、もう一つはこの倒れるものと起こされるもの、立ち上がってキリストにあってよみがえられる、させられるものという二組に分けられるんだという意味と、もう一つは一人の人が倒れるだとしてもまた蘇って立ち上がらせられるんだよっていう、その2つの意味があるんだそうです。解釈があるそうです。でもどちらにしても私たちはこのイエス・キリストはこの世においては反対を受けることになります。そして反対を受けるということが前提で、そしてこの反対をされるこのイエスに対してその後さらにどういう態度を取るかによって、倒れるものとまた立ち上がるものとの境目、印になるというんです。そういうお方を私たちは信じることができたということなんです。そしてそれを受け入れることができたということは、私たちは復活のその恵みに預かるものとなれる、そのことを言っています。で、シメオンは続けてさらに言います。で、この働きをしてイエスを捧げるっていうことは非常に辛いことなんだよ。マリアの心を刺し貫くと言います。この剣というこの言葉は大きい剣という意味なんだそうですね。そっちの言葉が使われるそうです。小さい剣じゃなくて。そうと、イエスは確かな死を経験しなければならない。マリアにとってそれは非常に大きな心を刺す出来事であります。ですからこのイエスを伝えるということは決して確かに素晴らしいことなんですけれども、これは心痛むことでもあります。だって滅びるか滅びないかっていう、そのことをね、決定させる、どっちにつくんですかっていうことを突き詰めるのがイエスを紹介するということになるからです。それはとても心痛いところであります。だからといってじゃあ伝えなければ、じゃあ救い終わりもしないけども滅びもしないのかって、いや、そういうことを言っているわけではなくて、実はこのイエスを伝えるということは、私たちはマリアと同じようにイエスの死とその苦しみと本当に語っていく、しかもそれが私の罪のためなんだ、で、これを信じなければ滅びるんだよということの心の痛みというものを持ちながら、私たちは裁判官になるわけじゃないんです。 上から信じない、はい、あなたは滅び、信じるあなたは救い、はい、あなたは私のことで救われたんですっていうふうに誇れるようなことではなくて、本当に心痛むべきおごそかさかと厳粛さを持って実は伝えるんだ。マリアはまさにそういう状況になるというんです。で、シメオンの最後の言葉はイエス様の働きに啓示のような役割があることを読者に決断をそういう意味では迫っています。で、このシメオンのこの言葉を通してルカはテオピロに決断を迫ってるんですよね。あなたは倒れる方ですか、起き上がれるんですか、どっちですか、中間はないよというわけです。もしそれを信じているならば、それはなんと幸いな立場にいることなのか。もう死んでも悔いはない、つまり人生において意味がないということはない。もしこのイエスに出会っていないならば、迎え入れていないならば、どんなにこの世で繁栄したとしたとしても、その人生は虚しいよ、悲惨だよということを同時に伝えるわけです。するとこのようにイエスをメシアと認めることができるのは、ある意味社会的評価や立場、世の学問のがあるかないかということには全くよらないことがあります。富が財産があるかないかではありません。マリアとヨセフは貧しい家庭であったことも言っています。そしてまたこのシメオンも、明らかにこのシメオンについてもう一言長くなっちゃうんですが、皆さんは、聖書物語を見ますとシメオンがお年寄りになってるでしょう。おじいちゃんのが出てくるんですが、聖書に書いてないんですよ、何にも。お年寄りだとは書いてないんです。ということはもう十分年を取って、人生終わって終わりに近づいてイエス様に会ったから、だからもう死んでもいい。それだったらよくお年寄りの人言います、若くてもいいんです。若くてもイエス様を信じて救われたとしたならば、それを迎え入れてイエス様にお会いしたならば、それはもうその人生は無駄だったとは言わない。そのことを私たちは勝手にね、シメオンがもうお年寄りだというふうに考えてはならないんじゃないですかね。ルカはテオピロにそういうことを言っていません。年齢に関係なくイエスにお会いすることの幸い、またイエスにお会いしたならばその人生、もう死んでもそれは十分なんだということをルカはテオピロに伝えます。そしてアンナという今度は女性が出てきます。で、この女性については聖霊がとどまっていたとも何とも言っていません。ただこの女性の場合には昼も夜も断食と祈りを持って主に仕えていた。宮を離れないでって言ってますから、ずっと神殿にいたわけです。ですからシメオンとはちょっと違います。で、イエス様が来られたことを当然知ってたし、シメオンがこの祈りをしたことも同じ神殿にいたので当然わかります。で、女預言者というのはここ数百年の間一人もいません。バプテスマのヨハネが現れるまで預言者というのは現れてきません。しかしアンナは本当に長い間宮を離れずに、ご主人を亡くしてからずっと84歳になるまで宮の境内に住居を構えて、そして礼拝をしていた。この宮を離れないでっていうこのことは決して何ですか、ただ単に宮に住んでいたということだけではなくて、彼女は決して礼拝を怠らなかったということであります。そのことを意味します。神様に忠実であり続けた。そしてさらに断食と祈りを持ってと言っていますが、ここでは規律のある生活をしていたということなんでしょうね。そのことの代名詞としてそう言っているようです。彼女は神に仕えていた結果、このような恵みを受けたわけであります。恵みを受けるために、このような素晴らしい経験をするために、彼女は宮で神に仕えていたのではありません。そこで神に感謝していただけであります。礼拝を捧げていただけであります。しかしルカは 感謝の内容も、またアンナが続けて何を話したかについても何も述べていません。ただ彼女が願っていたエルサレムの贖い、このことがもたらされることをただ祈っていた、願っていたということであります。で、ルカはシメオンとこのアンナ、アンナというこの名前は恵みを意味する言葉なんだそうですが、という女預言者が捧げた感謝を記録しています。そうなんです、パリサイ人祭司たち、そして律法の専門家、ユダヤ人たちと言われる多くの宗教に熱心と言われる人たちがイエスを受け入れることができなかったのであります。しかし自らのこの信仰の要求を忠実に神様に前にただなすべきことをしていた者たちが、このようにいち早くイエスを認めたということを伝えています。ここにイエスを受け入れない、認めない人たちとはどのような人たちのことなのか、またそのイエスを拒否した人たちの言葉や教えに信頼があるのかどうか、あなたはどちらの証言を信じるんですかということであります。テオピロに問いかけているように思えてなりません。それは同時に私たちにも問いかけているのではないでしょうか。本当に神がに信頼をし、神の前に誠実で忠実にこの歩んでいた、その歩みの結果得られたメシアのお会いするという、いち早くお会いするというこの恵みは結果として出てきたものであって、これは普段の私たちの信仰生活の実は大切な姿勢ではないでしょうか。私は最近新学生にもよく言うんですが、その結果を私たちのクリスチャン生活の目標やその目的にしちゃいけません。目的が叶わなかったら私の信仰生活は無駄だったってことになっちゃうからだ。そうじゃないんです。それは目的や結果というものは神様がお与えくださるものであって、私たちが今なすべきことは神の前に誠実であること、そして神を礼拝するということにおいては規則正しく、ただ普段の生活の中で神に期待をし続けていく、その結果としての恵みというのがあるんだ。そして何よりも私たちはイエスの救いという、神の救いですか、神の救いであるこのメシアであるイエスキリストにお会いすることができたという、この最大の実は祝福を受けているんですから、私たちが神様の前に誠実であり続けることができない理由はないよ。またそのことによって結果がどうであろうと、それは神様にお委ねすることであって、結果で私のこの1年は無駄だったとか意味がなかったとかというふうに判断してはならない。キリスト者というのはそういう生き方をしていくものではないでしょうか。そんなことをこのシメオンとアンナのこの姿勢の中から、今年1年本当にその意味で教会はなすべきことをしてきたな、これだな、それはキリストを証しする一人一人によって礼拝が守られ、そしてまた私たちの周りに私はキリスト者ですということが伝えられたということ、そのこと自体が恵みだったんだ、そのことを覚えることのできる一年であったなと主の前に感謝し、また来年もそういう教会であり一人一人の歩みでありたいと願うところであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、ひとときを感謝いたします。主の恵みと豊かな憐れみの中に今があることを覚えて感謝いたします。どうぞすべてのこと主ご自身がお与えくださったその恵みの中にいることと、またその結果は神様がお与えくださることであって、それによってクリスチャン生活が判断されるべきではないことを改めて知らされます。どうぞ来年も私たちが神様あなたの前にただなすべきことをしただけですという忠実なしもべの歩みであり続けられますように、どうぞ助け導いてください。そして主の恵みを豊かに味わい知る新しい年となりますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。